皆様こんにちは。ガバナーのみにあと1ヶ月弱でガバナーエレクトに名前がだんだん年代わりに変わっているというような時期でございます。よろしくお願いいたします。本日は世田谷の田川さん、またシドニーで大変お世話になりました。ありがとうございました。藤沢の、森会長さんですね、ようこそおいでいただきました。まずはじめにですね、もう数名の方に私ご披露申し上げたんですが、せっかく書いたものなんだ、できるだけ大勢の方に目に触れてもらおう。ちょっと見える。これ、小津安二郎を書いたのは私ですけど、作ったのは小津安二郎。時の記念日に読売新聞の社説に出てたんですね。これこちらにもちょっと。これ漢字で読むと、タイの夢、ナルトを入れて窓かなり。で、これは、タイムイズノットマネーなんです。これ、小津安二郎のシャレた気持ちが入ってですね、この時の記念日っていうのは、ちょっと調べると、天智天皇っていう7世紀の頃からの話で、初めて時の鐘を打ったっていうことが、始まり、その鐘を打った日が、旧暦の4月何日だ、新暦で6月10日だっていうだろうというところで6月10日が時の記念日になった。これで小津安二郎がこういう言葉を書いた。これ観光協会としてはこの言葉を送っておくわけにいかないな、放置しておくわけにいかないなっていうことで、小津安二郎のやはり人生の幅の広さをこれで感じることができるんだろうと思います。佐久の八ヶ岳の西側の麓、あれなんていうんです、白樺湖の方は、そちらの方に小津安二郎の記念館があるそうであります。今年いずれ訪ねてみたいなというふうに思っておる次第でございます。パーキンソンの法則っていうのがございますが、パーキンソンの法則っていうのは、私も今ガバナーの準備をしたり、今日の宅話の準備もしたりしてますが、ギリギリまでやっぱり、進まないんですね。でギリギリになって、尻を追い立てられるようにして、やっとまとまっていく。これがパーキンソンの法則っていう。予算にしてもそうですし、予算も枠を広げれば広げるほど予算を使ってしまうそうであります。で、時間もそうなんですね。与えられた時間が長ければ長いほど全部使っちゃって同じ仕事をする。短い、限度がありますけど、それをある程度縮めて、やっても同じ仕事ができるというのがパーキンソンが開発した学問というか体系であるわけですね。これがパーキンソンの法則ですが、まさに私もパーキンソンの法則の通りでありまして、間際になるまでなかなか準備をはかどらないというわけです。先ほどの住まいの中でも観光協会の話がありましたが、伊藤大先輩からの回答職を2代、あと3代目ですね、伊藤会頭から3代後に私が会頭をやらさせていただきました。それで今山口俊道会頭がご就任されました。そして私が名誉会頭ということになりまして、これも名誉会頭になると観光協会を引き受けてくれというような暗黙の了解がございまして、それで大村秀夫さんから私にということで市長等の話し合いがありまして、その前市長が観光協会会長を務めてたんですね、添田さん。その添田さんが、ぜひ市のヘッドじゃなくて、民間で観光協会はやるべきであるという話がありました。 そして今一般社団法人に、任意団体から一般社団法人にして法人格を持たしたというのが観光協会であります。まあ、そんな中で今重責を担ったのがホノルルとの姉妹都市の提携の事務局担当を仰せつかっているわけであります。新谷事務局長が今専務兼任で、ホノルルから帰ってきたばっかりであります。市の職員が1、2ヶ月ごとに交代して今その向こうに常駐して任に当たっているということでありまして、会議所関係も山口会頭が今温度取って、秋口にツアーを出す、そうですね、そんな予定ですよね。10月20日ぐらい、あ、それまた、姉妹都市提携前の大事な、ツアーになろうかと思います。まあ、今日はロータリーの話をいたしますのでその辺にいたしますが、私の任務としてまた花火大会というのがございますので、ぜひ、そこらもご理解の上、ご協力いただきたいなというふうに思っております。ロータリーの話にさせていただきますが、まずレジュメを私持ってきましたが、1-1って書いてあるところであります。今日はこういうタイトルでどこまで進むことができる言いますかどうか順番を追って話をさせていただきたいと思いますが、今日の題目はやはりガバナーの役割として、クラブに対して地区に対してそしてロータリー財団に対して米山に対して、ロータリー国際ロータリーに対して、やはり全ての活性化につなげていく仕事であるなというふうに理解をしております。まず最初に私をクラブにお願いしたいということは地区大会でございます。成田さんに幹事役をお願いしまして、いろんなご指導またご相談をしながら、また和田さんはじめ副幹事さんになっていただくような方々とも随分ご相談をしていただきながら今話を進めているところで、あるわけであります。今日は認識を持っていただくためにここに名前を列記をさせていただきましております地区大会、これは、山口会頭に地区大会委員長をお願いをしております。そして実務がなかなか会頭職大変でございますので身をもって感じるわけでありますのでご無理も言えないなということで加藤実行委員長に、ほとんどのまとめ役をやっていただきたいなと思っておる次第であります。そして、第一部門というのを後ほど説明しますが、岩沢さんと川本さん制服で、部門長副部門長でやっていただきたいなと。第二部門が出口さん加藤さん加瀬さんです、失礼しました。第三部門がこちやさん小林さん、第四部門が和田さん沢村さん杉田さんでご認識を持っていただきたいなと思っております。その第一部門では何をやるかっていうと、行事が土曜日と日曜日となりまして、これが来年の10月24日が土曜日であります。で25日が日曜日であります。その10月24日の土曜日はいわゆる会長幹事会と言われてますね。それで、その会長幹事会にまつわる会場は大磯プリンスホテル、これは川本さんにお願いして、川本 PG が所属している大磯ロータリークラブの会場となって例会場となっておりますので、そこらの関係から調査はもう済んでおります。10月24日の会長幹事会、それから25日が本会議、それにまつわる大懇親会とかさまざまな仕事、それで第一部門というのは主に登録とか受付とか案内とか宿泊とか RI 会長代理、 と来賓の接待とかですね、他地区からいらっしゃるお客様のご接待とか、またエクスカーション等のプランですね、それが第一部門の役目であります。第二部門は会場設営の話であります。四種委員会とか式典とか司会をどうするかと、記念講演をどうするかと、どうするかではない、この中で記念講演でまつわる会場設営とかそういったものが入られていますね。地区指導者育成セミナー、新世代交流会、パワーポイントとか映像の準備はどうするのかと。で、第3部門が歓迎晩餐会、土曜日のプリンスホテルでやる歓迎晩餐会、そして日曜日の大懇親会、今のところ茅ヶ崎市民文化会館の隣の体育館を使わせてもらうつもりであります。 UI コーナーとアトラクション、こんなものが第3部門に当たります。第4部門が総務とか会計、障害、記念事業、表彰、パンフレット、招待状、礼状、広報、記録、記念誌とかっていうのが、まあ、第4部門。これを調べて言うと、第1部門がおもてなしの部分かなと、第2部分が会議の準備の部分かなと、それから当日の役割ですね。第3部門が懇親会の準備と役割かな、第4部門が総務関係であるかなというふうな、第4部門、4つの部門に分けさせていただきました。次回打ち合わせも日取りも決めておりますので、今お呼びしたお名前を申し上げた部門長、副部門長の方々には仕事の内容を、分担の内容をよく理解されて、分担表と役割表と、そしてそこに会員の皆様にお手伝いいただくということで、会員の皆様のお名前を挙げさせていただくまでにご了解取れればなというふうに思っております。すべて固まらなくてもよろしいですから、順々にそういう仕組みが作られていけばよろしいのかなというふうに思っております。外部業者としては体制企画、これは湘南ロータリークラブ、茅ヶ崎湘南ロータリークラブの脇さんということで、お兄さんの脇さん、材木屋さん今閉店して別の仕事やっていらっしゃいますが、ご兄弟で体制企画の方にどこまでやってもらうのと、できるだけやってもらいたいなっていうんで、かなりの部分ができるよっていう前回の話でございましたので、それも次回までに何をやってもらうということを小グループでまた脇さん含めて打ち合わせていければというふうに思っております。地区大会がそういうわけであります。その次の地区組織っていうのはですね、これも、成田幹事に大変お世話になるわけでありますが、この来るまでの段階もこういうふうに名前を理事会も通していただいて、地区大会の方も理事会当然通していただきながら進めておりますが、地区組織の関係も理事会に通していただきながら、今ここまで固まったな、ご認識を新たにしていただくために名前をお呼びさせていただきます。幹事には成田さん、副幹事に和田さん、出口さん、沢村さん、こちやさん、横山光さん、川本さん、岩沢さん、大谷さん、加藤さんと9名の方ですね。もう12、3名いれば楽に回るかなということで、第4グループの中でこう声掛けを成田さんからしていただいております。今のところ希望者もあるみたいでございますので、なんとかいけるかなと思っております。続いて今後お願いすることは、各グループのガバナー補佐、そして委員会の委員長と副委員長委員、これはうちのクラブからはできるだけ出ないで、いていただいて、他地区から組織をやっていただきたいなと。もう地区も簡素化していかないとですね、会員数が少しずつ、今年はちょっと増えそうですけど、過去に比べたらだいぶ減っ ってるわけでありますので、それに見合った簡素化を進めなきゃいけないかなと思っております。そしてその下に私はロータリーを分かりやすく、そして地区の簡素化、クラブの活性化と書いてありますが、特にロータリーを近年変化が激しくて難しくしてるなということがありまして、ここをもう少し、ロータリーの大切さというか、ロータリーの基本的な価値、皆さんがロータリーで入って入会してよかったなっていう基本的な価値を何て言うんでしょうか、啓発しながら、皆さんにそういう誇りを持って、いただきながら、そして分かりやすく、最近のプログラムっていうのが非常に複雑になってきてますので、そこらを分かりやすくしていきたいなっていうのが、今当然、今年度の相沢ガバナ、そして次年度の渡辺ガバナにもお願いしながら、少しずつそういう方向になるように皆さんと話し合っている最中であるわけであります。そして今日の話の中心をロータリークラブの歴史と現在という話に据えましたが、その前の国際大会参加の意義とロータリー会員であることの誇りっていうのを簡単にかいつまんで話させていただきますが、私は過去に、国際大会10年間連続で参加したことあります。台湾ぐらいから始まったんでしょうか、全部今列記することはできませんが、平成15年ぐらいまで、もうちょっと前かな、10年連続で参加いたしました。中には自分でプランしたところもありますが、やっぱりロータリーの国際大会っていうのは一つの大きなイベントでございますので、あまりそこの内容の意義というよりも、参加してロータリーって本当に素晴らしい世界の団体なんだなということを実感するには非常に感動的な場所であるわけであります。国旗の世界200カ国近い、今年は180の国旗が勢ぞろいをしたわけでありますが、非常に力の入った大会でありまして、今年のシドニー大会なんかも10年間準備したよという話でありまして、街中がロータリー一色になっております。今年の特徴は、また私久しぶりで参加したんでよく分かんないですが、このロータリーのバッジないし、この胸につける胸章ですね、胸章をこうぶら下げていると登録者とみなされるわけでありまして、ロータリーの国際大会登録者は市内の公共交通はほとんどっていうかもう全部無料であります。で、どういうふうに入るかって言ったら、今全部IC 化ですから、なんですか、カードで入らなきゃ入場出場できないんですけれども、脇道からですね、駅員に言っておいってこうやって見せると全部入れちゃうんですね。バスでもみんなそうですよね。そうするともう遠くからもう見て、もうこうこちら来い来いっていうような合図がされまして、船からバスから鉄道から、非常に、感激をいたしましたですね。そういうその国際大会でのこの国でのまとまり、そんな中で国際大会の中の歓迎スピーチの中で、オーストラリア総理大臣首相がポリオプラスに100億ドル寄付するよってその場で発表されて、それもテレビをつけて見るとニュースになってたりしておりました。100億円か、1億ドル、100億円ですね。 そういったものが政治決断で出てくるっていうのもすごいことだなと、日本ではそういうことはやっているんですけど目立たないんですね、ロータリーがやっているということは目立たずに、ポリオにも相当な金額が日本政府からも出てるはずなんですがそこらが目立たないというところでありますが、国際大会だとそういうところが認識をされるわけですね。で来年はサンパウロ大会でこれはオンツーサンパウロと私がその任にあたって、皆さんにプランを作って、ご提示をして、大勢の参加される方を募るという役目があるわけでありますが、今日たまたま旅行者から何度も私に電話があったんですが、ずいぶん留守をしちゃったもんですからこっちから電話をして、いただいてる資料じゃちょっと皆さんご提示できないから第1案2案と2案作ってくれっていうのでエミレーツでドバイ経由で行くことになります。でドバイまでフライト時間が10時間、でせっかくドバイ行くんだからドバイ一泊しようよ、ドバイの街も近代的な街をちょっと見てみようよっていうことを提案しました。それでドバイに一泊してそれから14時間かけて、リオデジャネイロを作るんですね。でリオデジャネイロで2泊してあそこ以前行ったことありますよね。あの素晴らしい街ですよね、まあ、犯罪者の多いさは分かりませんけれども、周辺のこの雰囲気、あの山の上のコルトバドールの丘の上のキリスト像なんても素晴らしい雰囲気で眺めてきたわけであります、そこで2泊といっても中継ですから丸中1日しかありません、それでも1泊よりははるかにゆったりできるかなというところでそこで2泊、そしてサンパウロで3泊して国際大会プラス1日、そのプラス1日は国際大会の行事を出てもいいし、市内観光をやってもいいし、それで帰るのが 1案というか2案というかですね。でもう一つの本流が、もう一つはドバイをおらずに、ドバイで中継はするんですがそのまま飛行機乗ってリオへ行って、それから、イグアスの滝へ飛んでいこうって、それから国際大会サンパウロに出て帰ろうっていう、少し、体力的にハードなスケジュールであるわけです。その2案をご提示いたしますので、これもガバナー補佐の皆様方にご提示して地区でどう思うかと、まあその前に地区とももみ合わなきゃいけないんですがスケジュールを、そんなことを今考えておりますので、ぜひ国際大会参加していただいてロータリーの誇りっていうものをぜひ、まあ、大会参加しなくても誇りを十分持っていただけるというお話を私は、これからもずっと続けていきたいなという、ガバナー就任後もそういう話でずっと続けていきたいなというふうに思っております。で、そのポール・ハリス、私はポール・ハリスと周辺の方々の随分まとめ上げてはいるんですが、今まとめている最中です。いずれ小冊子かなんかに作り上げて、就任時にはそういう小冊子を持って、お話をしていきたいなというふうに思いますが、今は作っている最中でございます。ですからシェルドンとかですね、いろんな方々、周辺の方々ということで、ポール・ハリスは皆さんよく知ってるだろうと思いつつ、ロータリーの道を中澤さんから小室さんがね読んでたやつを思い返して、私が今お預かりして読んでそれをまとめているところでありますが、それを読むとポール・ハリスがなぜこのロータリーを作っていきたいかという遠大な思想が子どもの頃からの教育によって培われてきてるんですね。私はポール・ハリスっていうのは感激をいたしました。それを読んで、 従来そこまで詳しくはポール・ハリスを知らなかった。で、ロータリアンだったということが情けないくらいでありましたが、私は昔から、結婚する前から、お前好きな、女性は、タイプはなんて聞かれて、誰でもいいよなんつって答えてた。好きな女優はなんて誰でもいいよつって、あんまり好きなっていう特定の人を挙げるのが得意じゃなかったんですね。好きな俳優はって言っても誰かなっていう特定の人を挙げることができなかったんですね。で、同じように尊敬する人はって言われてもみんな尊敬しちゃうんですね。自分はもう本読んだり接する人みんな尊敬しちゃうから、尊敬する人はって特定の人を言われてもなかなか挙げることができなかった。だけど今はっきり言えます。尊敬する人はってポール・ハリスだ。非常にね、そのスケールの大きい方であります。で、そのポール・ハリスの生い立ちっていうのは、親父さんとおふくろさん、ポール・ハリスの親父さんとおふくろさんが非常に特異的な人で、親父さんっていうのが生涯失敗ばっかりしてんですよね。で、おふくろさんっていうのは派手気味で、なんですか、姑と反りが悪かったんですね。まあそんなことでお金もないし失敗するっていうことで、失敗続きだっていうことで、おじいちゃんとおばあちゃんに面倒見られた。この私は二家族に見守られたポール・ハリスが、この精神的な下地を作っていったなっていうふうに思うわけであります。それが2ページ目の丸2で書いてあります。丸2とですね、丸3の地図をちょっと広げながら見ていただければと思います。で、あと5分でございますので、これを説明をさせていただきます。で、ポール・ハリスは兄セシルと妹ニーナ・メイというのがいたんですが、家族が再び一緒に暮らすようになってから、ガイとクラウドとレジナルドと3名、これがポール・ハリスの兄弟でございます。3、4、5名の兄弟、自分入れて6名の兄弟ですね。両親から6名生まれた。それで生まれたのはウィスコンシン州ラシーヌであります。で、これは親父さんと別れてウィスコンシン州ラシーヌでドラッグストアのお店を持たせてもらった、親父さんのお金でですね。ところがそのドラッグストアの事業が失敗で、3歳の時にバーモント州ウォーリングフォードへ、汽車で、行ったわけであります。で、祖父母に育てられて、それでまたドラッグストア失敗しちゃったんだけど、またおじいちゃんそこのところは甘かったんですね。息子にまたお金与えて、25マイル離れているフェアヘブン、これもバーモント州であります。で、バーモント州、もう話が短くしなきゃいけないんですが、私あのGSE の団長としてバーモント州の地区をぐるぐる回ってたもんですが、これまた感慨深い 地名でありまして、飛行場はバーリントンというところで降りたんですが、バーリントンにすぐ近いんですね、この、ウォーリングフォードとかフェアフェブンという、そこで、またドラッグストア、第2のドラッグストアだけど、またこれも失敗してしまう。で、またウォーリングフォードへ、おじいちゃんとおばあちゃんのところへ戻って、来て育てられるんですが、そこで、ブラックリバーアカデミーバーモント陸軍教養共同学校っていうところへ、少し大きくなってから入校していくんです。それからバーモント大学、プリンストン大学というところで、みんな1年とか2年とかっていうことで学んでいくんですね。まあ当時卒業するしないは別問題だったのかもしれません。それでこの一般教養では面白くないっていうことで中退をしてしまったわけであります。しかしながら祖母のところの先生が著名な教育者から論理学と心理学を学んだことが、自分としては大変幸運なことだったということも書いてあるわけであります。で、そうこうするうちにおじいちゃんが亡くなっちゃった。それでシェルドン大理石会社、これはシェルドンと有名な、ロータリーで有名なシェルドンという倫理学者とは、経済学者とは違う、 全く関係のない大理石の会社です。バーモントって大理石とか花崗岩が取れるところなんですね。それでシェルドン大理石に勤めた。これはこの大理石がの会社の関係知人交友が後になって、大きな意味を持ってくるからロータリーの道でも大きくこういうふうに書いてあるんでしょうね。でわずか1年ですこれも。そして、その次のステップとして法律学を学ぼうということでアイオワ州アイオワ大学ここに行く途中鉄道でやっぱりシカゴに降り立ってるんですね。それで、自分が仕事するならシカゴだってこの時を機に決めてたわけであります。それからアイオワ大学の法律学を学んで卒業の時にその時の卒業スピーチに出た先生がその世界の見聞を広めるっていうスピーチがあったらしいです。それで5年間の放浪の旅に出ることを決意したんですね。普通ならそこで仕事しますよね。だけど大してお金もないんだけれども、決まった仕事をつくよりも少し世界の勉強していこうっていうんで5年間これが苦労の5年間なんです。自分で収入を得ながら各地を転々として何でも厭わず仕事をしたそうです。でイギリスへ渡りたいっていうことも一つの夢であったわけであります。それで、船賃はないけど働くから船乗せてくれとかっていうこともありまして5年間ともかく社会勉強をしてきた。そしてもう自分は資格持ってるのにですよ、いろんな体験を積んで最後に5年間そろそろ約束の時間、自分の決めた約束時間にだなっていうことでシカゴ法律事務所を開設した。それが1896年です。それからは皆様がよくご存知のロータリークラブ創立1905年に至るわけです。この時が30歳です。で生まれがね明治元年なんですね。ポール・ハリスっていうのは1868年1行目に書いてありますが1868年明治元年です。でこれ、いいなことに米山梅吉と誕生年が一緒なんですね。で同い年なんですよ。それが米山梅吉が三井銀行の方をこれも支店とかっていうんじゃない勉強に行ってたんでしょうね、そこでロータリーに出会ったっていうわけであります、ロータリーに出会うのはもう少し前ですけれどもともかく1905年にロータリークラブを設立した。それからは自分の予言通り自分のプランを描いた通り良言の火のごとく世界に広がっていった。そこには紆余曲折いっぱいあるわけですが次回のお楽しみとさせていただければと思うわけでありますがその途中にエジンバラ出身のジーンと結婚をすることになります。で将来最愛の妻を持って最後晩年は自分の住まいをカムリーバンクシカゴ郊外なんですがカムリーバンクと自宅名を付けて78歳で逝去された。時に昭和22年ということであります。このロータリー設立するまでのやはり、ポール・ハリスのこの世界を見据えた先見的なものの考え方広い心の持ち方それが今のロータリーの基本的な精神哲学になっている寛容とか奉仕とか慈愛とか友達とか親睦とかという言葉になっているんで、あります、これ要約したものをそのうち冊子にします。今日は話しきれませんのでこの辺で、今日の話役目を終わらせていただきます。ありがとうございました。